の手紙ですの2章を学びたいと思いますけれども、ここでのテーマは完全なものです。完全なもの、これはですね、10節、あなた方はキリストにあって満ち満ちているのですと出てるんですけれども、これは完全になっているのです。完全ですというふうに言い換えられます。キリストにあって私たちが完全なんだということについてですね、しっかりとこの霊的真理を今日身につけるというか学んでいきたいと思います。コロサイ人への手紙1章において、私たちはキリストが第一の方なんですよ、キリスト頭なんですよということを学んでいきました。キリストが神の見えない神の形であって、そして作られた全ての前におられた方であり、万物がキリストによって作られ、そしてキリストのために作られたんだというですね、この創造において第一のものとなられている、全ての源なんだということなんです。こう言われないと私もよく忘れてしまいます。イエス様、人の形を取られた神ご自身でありながらも、なんかイエス様がですね、なんかイエス様ご自身がですね、全てのものを支配されている、この原始の全ての構造までもですね、支配されているということをですね、この思い出すことができました。そしてですね、もう一つは和解という言葉が出てきたんですね。万物と神との和解です。ですね、なんでこういう話をしているかというと、このグノーシス主義というか、このギリシャ哲学によってこの偽りの教えというのが入ってきたんですね。そしてこの万物の法則とか何だかいろいろあってですね、でもその万物と神との和解ですね、それをもうキリストの十字架によってこの成し遂げられるんだという話が書かれていたわけです。そしてもう一つ大事なのは、このキリストが私たちのうちにおられるという真理なんです。それがこの27節です。この一章の27節ですね。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みなんだ。で、このことが私たちが知っていなければいけないことであって、で、この真理をですね、この奥義をどのようにして知っていくべきなのかということが2章の初めの方に書いてあります。では早速1節読んでみたいと思いますが、あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。苦闘しているって書いてますが、これ心にかけているっていうふうに言い換えればもっと分かりやすいかもしれませんね。パウロがですね、このあなた方の中におられるキリスト、このことについてですね、私は本当にこのいろんな知恵を尽くして、どのように教えていけばいいかというのをいろいろ考えながらですね、ずっと教えてきたんですよという話をしていて、でこのラオデキアにいる人たちにも、この私がですね、あなた方のことを心がけているということをですね、伝えてほしいというか、知ってほしいと思っているということなんですね。コロサイの町とラオデキアの町というのは非常に近いところにありました。ですからコロサイの町にいるクリスチャンだけではなくて、ラオデキアにいる人たちにもこう教えたいというふうに思っているわけですね。で、顔を見たこともない人たちのためにこうやってパウロは苦闘しているっていうのが素晴らしいと思います。私たちも自分の関係する人たちのためだけですね、利害がある人たちのためだけに祈ってしまいがちですね。そして利害のある人たちだけに、こう感謝の捧げ物をしたりですね、してしまいがちです。日本の文化ですね、義理人情というのがありますからですね、こうあげてもらうというですね、関係の中にいる人たちだけ。しかしですね、クリスチャンはそうではないんですね。全ての生徒というですね、真理があるわけですね。見たことがない人たちで、利害関係がない人たち、そういう人たちのためにも祈り、そして捧げていくというこのパウロの姿勢、ここから学べると思います。そしてですね、もう一つは、そして、ごめんなさい、次に今私が話しました、どのようにしたらキリスト知っていくことができるかということについてですね、見ていくことができます。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。神の奥義であるキリストを知るようになるためには、まずはじめに 心の励ましを受けている、で次に愛によって結び合わされているっていうことなんですね。私たちがキリストを知っていくために、ただ聖書の講義を聞いて、大学のようにですね、教授からですね、講義を聞いてですね、そしてこの学んで、そしてあとは自分の生活をしていく、では知ることはできないんですね。自分だけ信仰を保ってキリストを知ることはできないんです。なぜならば教会はキリストの体なんですね。イエス様が神秘的に信じている者たちの交わりの中に一体化してくださっています。それが一見弱くて不完全に見えていても、自分がその中に関わることによってキリストの姿を自分のうちで見出すことができるようになっていくんです。でその第一歩が心に励ましを受けというのがあります。励ましを受けるんですね。御言葉の学びの中で励ましというものがあって、そしてお互いのこの勧めの言葉ですねの中にも励ましというものがあって、それでその人のうちにキリストが形成されていくんです。その次に愛による結びつきとあります。励ましを受ければその人との間に愛の結びつきができるというのはおのずとですね分かってくると思うんですけれども、愛の中においてこの御言葉が語られていくんですね。で次に理解を持って全く豊かな確信に達しとあります。だから御言葉の学びはとても大事なんです。神の真理であるこの御言葉を学ぶことによってこの確信を得ていくわけなんですけれども、今話しましたように御言葉を教えるというのは知的な作業というよりも、この愛の結びつきの中で、また心に励ましを受けるような雰囲気の中で行われていくことによって、初めてキリストを知っていくことができるようになっていくんです。でこれはとっても神秘的なこと、御霊の流れの中にあることなんです。私がカルバリーチャペルのことを思い出しますと、このことが実現されていくんですね。というのは聖書を教えているんですが、その学びというのは励ましから始まっていきます。その人が励まされていく、そして愛の雰囲気の中で行われていきます。そうするとどうなるかと言いますと、キリストの姿が、これをですねうまく言い表すことができないんですね、キリストの姿が見えてくるんです。この方がキリストであるということを、頭ではなくて人格ですね、この心の奥底と言ったらいいでしょうかね、この地上位ってありますね、それを持って見えてくるんです。でこのキリストに、キリストを知っていくことが私たちが、このクリスチャンとして求められていくことですね。ここで、キリストを真に知るようになる、この真に知るようになっていくんだということになります。そしてパウロは次に3節に、このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのですとあります。私たちのうちにキリストが形作られるようになっていくと、キリストは全てのものの頭ですからね、で全ての知識と知恵を持っておられるので、私たちの生活の中においても何を行えばよいのか、何を言えばよいかという知恵と知識が与えられていきます。具体的に与えられていくんです。でこれを説明するのがとても難しいです。なぜならば神の奥義であるキリストが私たちのうちにおられて、そしてそのキリストが私たちにこれをすべき、あれをすべきということを教えてくださいます。 そしたら例えばスーパーマーケットに行ってですね、3本で100円のキュウリと1パックの300円のトマトをどっちを買えばよいのかっていう、そういうこともイエス様教えてくださるんですかとか、でそういう質問をしていること自体がですね、まずキリストを知らないことだと私は思います。でも実際に分かるんですね、その具体的な場面場面において何が何であるかということが分かってきます。これをですね、これはこういうふうにして、ああいうふうにしなさいっていうガイドライン、これを後でパウロは何ですか、すがるな、味わうな、触るなという定めに縛られているのですかって入ってくるんですけれども、そういう世界では全くないんですけれども、これをこうすべきだ、ああすべきだ、こうやっていくべきだという、このキリストにある支配がですね、自分の生活の中に広がっていくんです。でいかに広がっていくかということがクリスチャンとしての、まあ、醍醐味なわけなんですね、まあ、それがパウロが一章の9節で祈っていた霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにというふうにつながってくるわけなんです。でこれが面白いんですね、この知恵と知識がキリストとの結びつきによって、イエス様が私たちのうちに形取られることによってですね、わからないんですけれども分かってくるんです。これをどう説明すればいいかわからないんですけども分かってくるんです。これを、パウロは、まあ、あの話しているわけですね。そしてパウロが4節に、私がこういうのは誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。このようにまことしやかな議論についてパウロはこの2章においては強調しています。8節を見ると、あの虚しい騙し事の哲学と書いてあります。18節には、肉の思いによっていたずらに誇りとあります。で23節には、肉体の苦行の上に賢いもののように見えるとあります。このようにですね、よく見えるものについて注意を払いなさいということなんです。明らかにおかしいもの、間違っているものは気をつける必要はないんですね。明らかに間違っているわけですから。でも賢いように見えるもの、聞き障りが良いものに私たちは注意を払っていかなければならないということなんです。でここにおいて私たちがナイーブであってはいけない、幼稚な考えを持ってはいけないんです。というのは、日本のキリスト教会、まあアメリカもそうかもしれませんが、日本のキリスト教会ではこういうふうに思っているクリスチャンがたくさんいます。モルモン教やエホバの証人など異端とされているグループに私はいない、正統的なキリスト教会の中にいるから大丈夫である。っていうのは完全に間違ってるんです。今パウロが語っているコロサイにある教会は健全な教会ですよ。今パウロが読むと、パウロの手紙読む5節にはですね、この、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいますとまで書いてます。とても素晴らしい教会だったんです。なのにもかかわらずパウロは気をつけなさいというふうに言っている。つまりどういうことかというと、そういう麗しい御霊の流れにあったとしても、このようなまことしやかな議論が入り込むんだということなんです。そして成熟したクリスチャンの間でも、その成熟したクリスチャンの間に起こりうるこの欺きというものがあり、当然のことながら肉的このな人たちの中においては悪魔のこの罠というものがあってですね、いろんな場面で教会の中で起こってくる現象についてパウロは注意を呼びかけているわけなんです。でここを間違っているんです。例えば何かのこの一つの流れがですね、このアメリカから日本に入ってきた時にですね、まあ、なんとかブレッシングとかですね、こう入ってくるわけですね。でその時にこれはおかしいんだということを言うとですね、 あなたは裁いている兄弟よとかですね、そういう話に発展していくんですね。あなたは裁いている、何々をしているっていうですね、愛がないという言葉になっていくわけです。で、実際にそういう細かいことまでですね、こういちいちですね、こう言っていく批判的なグループもいるわけで、それは実際に裁いているわけですけれども、そういう問題ではないんです。もし裁いているっていうんであれば、パウロなんか裁きまくってますよ、この2章において裁いてますよ。そういう問題ではないんです。これはリアリティ、現実なんですね。実際に信仰を固く持っている仲間たちの間に巧妙におかしな教えが入ってくるわけなんです。それについてパウロは警告しているわけなんですね。で、5節を見ると、私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいます。で、とても大事です。秩序という言葉が出てきました。まことしやかな議論があるところには混乱と分裂が起こるんですけれども、キリストによって固く結び合わされたところの交わりにおいては秩序があり、落ち着きがあり、減り下りがありますよということであります。そして教えの風に吹き回されない堅実さを持っているということなんですね。で、これもですね、愛の交わり、結びつきと同時に、この固いこの秩序というものを持っているというバランスの中に教会というのは存在しているんです。ですね。この秩序ということをですね、持ち出してですね、いわゆるお堅いこの教会の礼拝というものになり下がってしまうこともありますし、愛愛愛といってですね、いろんな変な教えがどんどん入ってくるということもありますし、しかしこの教会というのは愛の結びつきがあり、かつ秩序があって固い信仰を持っているというのが本来の姿なんですね。そしてパウロがこのように話した後にですね、次にまたこの警告の言葉を話していきます。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。パウロがここで言っているのは、主イエスキリストを聞いてその信じた通りに歩みなさいということです。イエスキリストを聞いてない人は、結局後で苦しむわけですけれども、イエスキリストの福音ですね、十字架によって、イエス様があなたの罪のために十字架で死なれて葬られて3日目によみがえられたという福音です。これをちゃんと聞いてなかったらですね、いつまでたってもクリスチャンだと言ってもですね、いや本当にクリスチャンだったのかっていうのが分からなくなってしまうわけですけれども、実際にちゃんと聞いてですね、そして受け入れてるのであったら、その中に歩んでいきなさいということなんです。信じてからまた別の新しい歩みがあるのではなくて、信じているその信仰をさらに深めていきなさいということになります。で、ここにおいて教会が大きな間違いを犯していくんです。というのは、私たちはクリスチャンになった時に必ず出てくる疑問は、何をすればいいんですか、これからという疑問ですね。誰でも思いますですね。で、教会に行って洗礼を受けて、で、何をすればいいですか。で、そうするとですね、大体この礼拝がありますからね、きちんと日曜日守ってください、そしてあとはこういう奉仕がありますから、こういう奉仕をね、積極的にかかってください、あと伝道もあります、伝道しっかりしてください、私はこれが言われましたね、伝道ですね、ありますからしっかりしてください。で、私もですね、このなんですか、大学のですね、この友人とかはですね、英会話のこの聖書の学びをですね、参加してくれって言われたんですけども、自分も何も知ってないのに、なんでここに参加しなきゃいけないのかなっていうのが分からなかったんですね。むしろ自分が学ばなきゃいけない身なのにとかって思いながらですね、参加してました。弟子訓練プログラムがありますね。こうしてああしてですね、朝にですね1時間祈ってですね、なんかディボーションをしてですね、こういう学びをしてとか、何だかっていろいろあります。いろいろな活動なんですね、人間の行為なんです。
でもその人自身は本当にイエス・キリストを知っているのであれば、その信仰があるんですね。でその信仰を深めていきなさいというのがパウロがここで言っていることなんですね。イエス・キリストを受け入れたのだから、彼にあって In Him なんです。 In Christ なんです。彼にあって歩みなさい、この信仰を深めていけということなんですけれども、私たちはこの信仰からさまよい出てしまって、行いによって完成させようとする間違いを犯してしまうわけです。あたかも新婚夫婦いますね、たまに新婚夫婦が何らかの事情で別居してお互いに仕事をしていると、このような状態ですよ。イエス様に結び合わされて、そしてそのこの新婚生活ですね、同居して、そして愛を育ませて、そして育んだ結果として確立して、何らかのお互いにこう仕事をしていくことができ得るわけですよね。けれども多くのクリスチャンが新婚早々を別居してですね、それぞれの何か仕事をしていくような形になっていってしまうわけなんです。イエス・キリストのことを伝えているかもしれないけれども、イエス・キリストのことを知らないというようなことをとかく行っているわけです。ですからパウロは主イエス・キリストを受け入れたように彼にあって歩みなさいと言っています。そしてさらに具体的に話しています。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。これをですね、奥深くですね、私たち心の中に入れたいと思います。キリストの中に根ざしているかどうかということですね。これは教えられた ところのキリストの中にとどまっているかどうかということです。私たちがクリスチャンになった時に聞いたその福音がありますですね。そして、そこからですね、立てられていくということです。ですから立てられていく、で今説明しましたように、この立てられるというところで間違いを犯して何か他の教えを取り入れてしまうんですね。だから普通異端とかまた変だっていう、こうキリスト教会の中ではびこっている教え、いろいろあります。カウンセリングの分野とかリバイバルと言われているところとか、まあそれだけではなくていろんなところにありますけれども、でそれを見極めるのってすごく簡単なんです。すごく簡単です。それはイエス・キリストの十字架と復活から離れているっていうところから見たらすぐに分かってきます。すぐに分かってきます。まず簡単に言いましょうか。自分を愛しましょう。イエス様を信じた時に自分を愛せましたですね。自分が罪人だっていうのを認めたんですよ。簡単ですよ。罪人だって認めてイエス・キリストを信じたんですよ。簡単なんです。そういうことがから離れているから、この変な教えがはびこってくるわけですね。ですから立てられる、キリストの中に立てられる、そして教えられた通り信仰を固くするというのは確立するということですね。何か難しい神学とかですね、いろいろ教会哲学、なんか実践学とか何だかって旧神学校であったりしますけれども、そういうことって難しいんですね。けれどもそんなことする必要ないんです。立て上げるのはこの深くですね、イエス様のこの福音の中に根ざして立てられた結果としてですね、見えてくるものなんです。おのずとですね、見えてくるんです。この神学においても難しいことですね。そしてはっきりとこの私はこういう信仰を持ってますということを広げていくことができるわけです。でこのようにしてあふれるばかりに感謝することができます。わかりますね。このプロセスを今読んでったらあふれるばかりに感謝できますよ。でなっちゃいます、そのように。でこれが私たちが教会の中で、こう歩んでいく歩みなんですね。でそれに対比させてパウロはこのまた注意を呼びかけているわけです。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。 そのようなものは人の言い伝えによるものであり、このように属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありませんですね。こういろんな議論、哲学があります、教えがあります。でそれによってですね、何か正しい、なんかこういろいろ悟りを得たかのようなことを思いますですね。キリスト教会にもたくさんありますね。でここで言っているのが、この虚しいという言葉が大事ですね。説得力があって人を引きつけて引き込ませるんですけれども、内実がない、空虚だっていうことです。その中にあって堅実に生きることができるかって問いかければいいです。もしそういう議論が出てきたらですね、できないんですね。なんか言葉だけが一人歩きしてですね、なんかその言葉自体には論理はあるんですね、論理展開はあるんですけども、実質がないんです、内実がないんです。でこういう議論がこのコロサイの町にもあったし、今の日本の社会の中にもあるわけですね。でクリスチャンの間でもあるんです。あるインターネットのクリスチャンのフォーラムがあるんですけどもですね、ある人がこう話題を提供してですね、それに対するこうコメントとか意見を述べる場所があるわけですけれども、でそこでですね、言葉ばっかりがですね、こう戦ってですね、互いに感情的になって傷ついてですね、でその議論から何か得られるものが何もないっていう、この議論の発展性が何一つなくて終わってしまうということがしょっちゅうあります。クリスチャンの間だけではなくて、例えば朝まで生テレビでしたっけ、あれから日本の社会を何か発展させようとする、生まれようとする議論って何かあるでしょうか。私はただ疲れてるだけじゃないのかなっていう、あんたの感想は疲れてるだけだなっていう、そういうふうな、私はそう思いますね。まあそうじゃないのかもし、そうじゃないっていう人はいるかもしれませんけれども、これが虚しい騙し事の哲学です。虚しいんです、何にもないんです。で なんでそういう議論に引き込まれてしまうかというと、パウロが先ほどから話していたキリストの中に根ざし、立てられ、教えられた通りの信仰を固くしというプロセスを通っていないからなんですね。このプロセスを通っていたらですね、おのずとそういうものから守られるし、これはおかしいと言ってね、距離を離していくことができるようになってくるわけなんですね。そして次にパウロは、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって雇っていますですね。またものすごい真理が書かれています。コロサイの一章においても書いてありました。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。また、一章には、神は御心によって満ち満ちた神の本質を巫女のうちに宿らせって言ってるんです。素晴らしい、すごいと思いませんか。巫女のうちに神の満ち満ちたご性質が形をとって宿ってるんですよ。すごいことです。そしてもっとすごいのが次です。あなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。神のご性質にも満ち満ちている、このキリストが私たちのうちにおられて、そしてこのキリストにあって満ち満ちているんだってんです。私たちは完全なものになったんです。これはすごいことですよ。この真理を知っているか知っていないかで、私たちのクリスチャン生活は180度変わります。キリスト、完全なるキリストが私たちのうちにおられるかことによって、私たちはキリストにあって完全なんです。完全な義を身にまとっています。だからこれから正しくなろうという思いは当然ながらなくなるんです。完全なんですよ。なんで完全以上に完全になれるんでしょうか。矛盾した言葉ですね。完全以上に完全なんていう言葉だったら完全じゃないわけですよ。完全だから、じゃあどうすればいいんでしょうか。キリストのうちにとどまればいいんです。ただイエス様のうちに安息していればいいわけです。そしてさっき言ったパウロの言葉にまた戻るんですね。キリストの中に根ざし、立てられ、教えられた通りの信仰が、これしかないんです。でこの中にとどまっている時に初めて、 御霊の現れが起こってくるんです。イエス様があなた方の内から腹から生ける水が出てくると言われたわけですね。それはこういうことなんですよ。このコップがあって、そしてこの、いっぱいのコップからですね、どんあのこの溢れててですね、こぼれていくような状態です。これが御霊の現れなんです。なのにですね、このいわゆる聖霊の働きとかなんだかって言ってる時に、こういうプログラムを設けて一生懸命祈って、そしてたくさんの人を動員させて、それでリバイバルだって騒いでるんです。飛び出しちゃってるんです、イエス様から。イエス様から飛び出して、いかに私たちがキリストのうちにとどまって深めていくことができるかというところに、私たちクリスチャンの勝負どころなんですね。ここが勝負どころなんです。そのうちにあって御霊が現れてくださるわけなんですね。そしてキリストは全ての支配と権威の頭です。これも何回もパウロは繰り返してますね。創造においても頭であったし、死者の復活においても頭であったし、そして、知恵と知識においても頭なんですね。知恵と知識の宝が全て隠されている。そしてこの支配と権威においてもキリストが頭なんです。なんですね、このあらゆる権威と呼ばれているものの由来はキリストなんですよということなんです。そしてパウロはですね、このように知恵について話してきました。次には力について話してきます。キリストにある力です。私たちが物事を判断し理解していくのに、キリストがその知恵であり源であったように、罪に打ち勝つ力、肉に対する力もキリストの中にありますよというのが11節からの話になっていきます。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。パウロはユダヤ人が聖後8日目に受ける割礼のことについて話しているわけですね。これによってユダヤ人であることが、認められて、アブラハムの子孫としての契約の印になっていくわけです。でもこの肉の割礼が肉の欲望に対しては何ら力を持たないわけですね。というのがパウロがここで話しているわけです。しかしあなた方はキリストの割礼を受けましたと言っています。でこのキリストの割礼によって初めて罪と肉に打ち勝つ力が与えられるんです。で具体的に次に書いてあります。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。とあるように、キリストと共に死ぬ、キリストと共に蘇ったというところに立つときに、初めて私たちは罪に対して打ち勝つことができ、そして肉に対してもこの勝利することができるわけなんです。水のバプテスマの中に現れているキリストと共に死んだという真理で、キリストと共によみがえったということですね。でこのことを信仰を持って受け入れるときに、私たちは実際にこの罪に仕えるのではなくて神に仕えていくことができるわけなんですね。でここでも復活の原理が書かれています。キリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰なんですね。ここが大事なんです。神はキリストを死者の中から蘇らせるほどの力を持っておられるということを信じるんです。でその信仰によって私たちが蘇るんだということです。でここにおいてクリスチャンが空回りしてしまうことへの解決が書かれているんですね。というのはクリスチャンは自分を生かそう生かそうとしちゃうんです。生かそうとしてしまうんですけども、そんなことをしてたらいつまでもダメなんです。肉に対して力を持ってないんです。死ぬんですね。死ぬんです。死んでることを認めるんです。でここから始まるんです。そしてこの復活の力を信じるんですね。それによって私たちは生きていく。まず死ななければ生きることができないというのが クリスチャン生活になっていなければいけないということなんですね。13節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。そして次です、それは私たちのすべての罪を許し、今度パウロが話すのは罪の許しの力です。罪の許しの力で、このことを知るのはとっても大事なんです。すべての罪が許されているということをですね、私たちが確信を持つことによって初めてキリストに会って歩むことができるわけです。で、この確信がないときにパウロが16節以降に警告しているしきたりとか、または神秘主義、この御使い礼拝とか、触るな食べるなという禁欲主義とかですね、そういう行いに入っていってしまう原因を作ってしまうんです。罪が全て許されたということがわからないと、私に罪がある、何とかしてこの罪を取り除きたい、どうやったら取り除くことができるか、じゃあ1時間祈って一生懸命、ね、あの私の周りにいるあの50人の人のリストを作ってです、このために祈っていけば、じゃあこの罪がこの なんか消えたように感じるとかですね、あ、通読しよう、1日にじゃあ5章通読しよう、そして何だか何だかしてって、こういうふうになっていっちゃうんです。罪があるからそれを何とかして自分で償おうとするんです。で、これがサタンがやることなんですね。悪魔がやることなんです。だから神様はこの悪魔の仕業を完全にこのやめさせてですね、やめさせたというのが、この罪を許すという働きから始まったんですね。14節にこのこと書いてます。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちが今借金を持っていると考えてください。まあ、そしてですね、ヤクザまがいのですね、人がですね、やってきてですね、どんどんどんって早く払えってですね、この脅しをかけていく、このような姿であります。まあ、立法ですね、これはね、立法に対してあなたはこういう悪いことやって、ああいう悪いことやってる、こういう悪いことやってる、そうですね、怯えてる姿がここで描かれてるわけです。でもその債務訴訟ですね、神様がですね、今ですね、ガンガンガンガンってですね、イエス様の十字架にですね、つけてくださったんです。もう何にもないですよというふうにおっしゃっておられるわけですね。そしてそれだけではなくて、霊的な世界の中でとすごいことを神様してくださいました。神様は、神はキリストにおいて、これですね、15節、十字架って訳した方がいいですね。神は十字架において全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。これはローマ兵がローマがよくやっていたことですね。この自分たちが征服した国の捕虜をですね、連れてきてローマで行列で晒し者としていくわけです。で、神様は霊的世界の中で悪魔に対して十字架によってこのことを成し遂げてくださったわけですね。悪魔を晒し者として捕虜としてくださったわけです。このような素晴らしいことを神様がやってくださったんですけども、悪魔の仕業というものは兄弟の告発者と紹介されています。黙示録に告発するんです。これが悪魔の、ね、仕業なんですね。そして先ほど説明しましたように、その悪魔のささやきに言うことを聞いてしまうと、私たちがあらゆるこのなんだかいろんなことをしてしまうわけなんです。で、16節です。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を卑怯させてはいけません。これらは次に来るものの陰であって、本体はキリストにあるのですですね。ユダヤ人たちの守っていたしきたりです。で、これをイエス様が死んだ後においても、そして異邦人においても行おうとする律法主義があったわけなんですね。で、これをパウロは、こういうことをやっている人にですね、自分たちのことを批評されてはされないようにしなさいというふうに言っているわけなんです。で、この食べ物とか飲み物覚えてますか？レビ記の何章ですか？11章ですね。食物規定です。ね、蹄がない、ものは、汚れたものですね。ライオンとかですね。あと猫もそうですし、犬もそうかな。 あのなんか、あ、なんて言うんでしたっけ、下のあのなんだか、あのふわふわしたところ、なんて言うんでしたっけ、わかりますね。蹄がないわけですよ。馬はありますね、牛もありますですね。
土踏まずの逆みたいな、
あ、土踏まずの逆みたいな感じですね。ですね。だそういうのは汚れているというふうに、あれです、あそこのことですね。この食べ物、飲み物、え、そして、祭り、この祭りというのは霊祭というのがありました。年に行われるこの杉越の祭りから始まり、この五旬節とか狩猟の祭りですね。そして新月というのが月の初めですね。新月の祭りもあり、そして安息日、これは毎週ですね、あの土曜日にあったわけで、これがとっても神様が強調していましたですね。この安息日をですね、本当に何回もお話になっていたわけです。で、これらは影なんだとパウロは言っています。本体はキリストにあるんだ。つまりこれらの食べ物とか飲み物、そして祭りとか新月とか安息日というのは、実はキリスト本体であるキリストを表すところの影だったっていうんです。で、これが分かるとすごいことなんですね。旧約聖書のはもう過ぎ去ったものだからあまり関係ない、新約聖書が分かりやすいと言ってるのはとんでもない話なんです。こういうことを言う人がたくさんいます。まあ確かにそうかもしれません。私もやっぱりクリスチャンになってから新約聖書から読んでですね、旧約難しいな、分かんないなと思ってました。けれども、そうやって新約を読んでいるときには、自分勝手に読んでいるときが多いわけなんですね。例えば、新約の方が優しい、新約の方が寛容だということをですね、言っている人が、このクリスチャンのですね、このネットにあります。クリスチャンじゃない人が言ってるんですね。で、私はですね、ヘブル人への手紙の10章を読んでくださいと言ったんですね。ヘブル人への手紙の10章を見るとですね、こう書いてます。ただ誰でもモーセの律法を無視する者は 2,3 の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とし、恵みの御霊侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。で、こういうふうに書いてあって、旧約のモーセのあの律法よりも新約における裁きの方がもっと恐ろしいんだというふうに言ってるんです。で、これだけ間違っちゃうんです。間違って読んでるんです。旧約を読むことによって私たちは実体であるキリストがいかに優れた方であるかということを分かってきます。分かってくるんです。ですから旧約の学びってとっても大事なんですね。で、ここのパウロがここでこの際の手紙でこう言ってるのはですね、こういうしきたりをまだ行っていて、それをやっていて、やっていない人たちを裁いている人たち気をつけなさいというふうに言ってるんです。ですね。そして次には18節ですね。あなた方はことさらに自己主義を秘しようとしたり、見つかり礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはいけません。彼らは幻を見たことに安住して肉の思いによっていたずらに誇り、頭に結びつくこともしませんと言ってます。このようにですね、見つかり礼拝というのがあったわけですね。まあ、神秘主義と言ってもいいかもしれません。何かの幻を見てこうなった、ああなった、こうなったって言ってですね、それによってですね、その人がなんか霊的に高められてですね、そしてこのなんか他の人たちはまだそのなんか分かりますね、こう霊的じゃないみたいなですね、そういうものがあったわけです。今でもありますね。あります。で、次読んでください。頭に結びつくことしなかったんだって言うんです。で、この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされ、神によって成長させられるんです。で、そういうことを言っている人たちがいたらですね、こう言い返せばいいです。私たちはもっと神秘的ですよと。だって天と地を作られて、全てのものを保っておられて、知恵と 知識の全ての源であって、万物を和解させた源であって、権威と支配の全ての源と一緒になっちゃったんです、私たちは。こっちよっぽど神秘的ですよ。はるかに神秘的ですよ。なんでこんなに明らかになっているこの神秘の中に私たちがさまよい出てですね、見つかり礼拝ってやっちゃってるんでしょうか。見つかりは神に仕えてる礼ですよ。そのことをパウロはここで話してるわけです。で、この頭に固く結びつくことによって、あのエペソ書でパウロが何回も話していた、体全体が関節と筋によって失われて結び合わせて神によって成長させられるんだということですね。で、今度は 禁欲主義について書いてます。もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものは全て用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えるものです。まあ、先ほども説明しましたね。こういう時には何をすればいいか、ああいう時には何をすればいいかということをですね、こうしなさい、ああしなさい、こうすべきじゃない、ああすべきじゃないということをするわけですね。でそういう決まり事っていうのはある時には大切です、するべきなんですね。というのはこういう具体的なことにおいて、こういう原則があるからこうしなければいけないという時に応じた決まり事というのはあるわけですけれども、その決まり事が一人歩きして、そしてその決まり事をたくさん並べ立てているというのがここで書かれていることなわけですね。すがるな、触るな、味わう、なんか聞き覚えないでしょうかね。この時はこうしちゃいけない、あの時はああしちゃいけないって言ってですね、英語で言うと Do's and Don'ts って言うんですけれども、こうしろ、ああしちゃいけないですね。でこういう決まり事をしているというのも、実はキリストと共に死んだということについて何も分かっていないんですよということをパウロは話しています。私たちは自由になったんです。で自由になったというとですね、何でもしてもいいんだというふうになるんです。でそれも違うんです。それはさっき説明したようにキリストの中にあって根ざして立てられて固く信仰をするのであれば、信仰を固くするのであるという、このキリストが自分のうちに形作られているという世界ですね。これは言葉で説明できないんです。でその世界、この世界の中に生きるとですね、分かってくるんです。でそして、そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、次大事ですね。肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。私たちがどうしようもすることのできない肉の思いがあります。で、この肉を何とかして、思いを何とかして消し去ろうと頑張ります。で、それをすればするほどますますその思いが広がっていくということを私もよく知ってますし、皆さんもよく知ってるんじゃないでしょうか。で、そこでの解決法は、さっき読んだ、あなたはすでにキリストと共に死んでいますよ。そしてキリストと共に蘇ったんですよ。あなた方はキリスト、あなたはキリストにあって新しく作られたものなんです。古きものは過ぎ去りました。身を全てが新しくなったんだ。というところに立つわけですね。で20節でもキリストと共に死んでっていう言葉で言っているわけですね。死んでいるっていうことが大事になってくるわけです。ところがここから離れてしまって、例えば40日断食とかですね、いやそういうことやってもいいんですよ、意味が分かってれば。でもそれをやって、なんか神様の声を聞いて、あ、なんだかなんだかなとこうやれる人がいるわけですよですね。そしてなんかあるところではこう40日の断食を終えた人たちの名前がですね、こう掲げられてたりですね、こうするわけですね。賢いもののように見えるけれども、肉の欲しいままの欲望に対して、だって40日断食した後も罪を犯すんですよ。同じように僕やったことないから分かんないですけれどもね、一回だけですね、私大学の時に伝道集会をやっていて、でそれでこうなんかこう清められなきゃいけないと思ってですね、一生懸命こういろいろ働いててですね、清められなきゃいけないと思って、そしてこう一日断食したらですね、げっそりしちゃってですね、こう仲間賛美の練習してる仲間からですね、お前大丈夫かよ清さとか何とか言われて、何にも清められてないんですね。でそれ断食っていうのはまた別にこう教えがあってですね、これをその用い方をですね、こう気をちゃんと分かっていればですね、素晴らしい祝福になるわけですけれども、またそれは別の話としてですね、このように自分をの欲望を何か清めようとするときに、このようなものは何の効き目もないんだということを覚えておく必要があるわけですね。そして、私このようにですね、頭に結びつくということがいかに大切であるかということが分かったと思います。物事を判断する、理解するということですね、それはキリストにあって理解できるんだということが第一点。 そして肉の力、罪に対する力においてもキリストと共に死んだんだということが第二点です。とっても単純な真理で、なんだもうこれ分かってるわと言って引き離してしまいがちなのが私たちなんですけれども、実はこの真理を掘り起こしていく、キリスト掘り起こしていくわけですね。それがこの心の励ましの中で、そして愛の結びつの中で行われていくことによって、あ、皆さんの一人一人のうちに、私のうちにキリストが形作られていっていくんだということになっていくわけです。これがパウロが話したかったことですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当に単純な信仰、真理ですけれども、本当にこう深めていきたいところの真理であることが分かり、感謝いたします。そして様々な、この人間の教えがあるんだということも今学ぶことができました。天のお父様、どうか私たちがこのそういう変な教えに引き込まれることなく、キリストにあって歩んでいくことができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。